ナミコスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。この日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、ナミさん、はい、今日はどんな話題でしょうか。
はい、今日は師走に入りましたのでね、はい、お歳暮と大掃除についてのお話をしたいと思います。
お歳暮と大掃除、はい、まさにこの
時期の、もうこんな時期になりました ね。早いですよね。本当にお歳暮ね、もう多分そろそろこうお家へ、ね、届いたりされてる方もね、多いんじゃないかなと思うんですけど、お歳暮っていうのは、一体いつから始まったんでしょうっていうね、どんな意味があるんでしょうかっていうことからまずお話しようと思います。なんか物が送られてくるのが嬉しいっていう感じのね、なんかイメージが年末になったなっていうね、そういうイメージのなんかお歳暮って感じがしてると思うんですけど、実はね、お歳暮っていうのの起源ももともとものすごく古くって、それこそ本当に日本古来からの御霊祭りとしてね、行われて、例えば、お中元っていうのはね、旧正月7月15日前後に、裏盆栄のあたりでね、お中元っていうのを送るものでして、で、お歳暮っていうのはこの年末、お正月前に送るっていうもので、もともとはね、先祖とかのこう、御霊を送るための行事として、行われていたもので、1年に2回にね、こう、半期で、夏至と、冬至との2回に分けて、で、先祖の霊を迎えて、お供えをするっていう意味の、お盆、正月にそういうものを供えるっていうものが起源だったんですけど、昔のね、その江戸時代やなんかの頃には、はい、分家から本家にね、送ったり、継ぎ先から実家に送ったり、それから使用人から雇い主に、送るっていうね、お供え物が送り届けられたっていうものが発祥と言われています。
いずれもお世話になりました、ありがとうございます、ね、ということですよね、
っていう意味と、あとはお供えくださいっていうね、
はい、
例えば仏壇だったり亀棚だったりね、そういうものにお供えくださいねっていう風に送られるっていうものが発祥です。
お供えなんですね。
そうです。で、当時はね、例えばお歳暮っていうのは当然お正月前に送るものですので、年末にね、お正月を迎えるための、食物っていうか、例えばお酒だったりお餅だったり干し魚、数の子、スルメ、昆布や塩鮭などの日持ちのするようなね、食品をお供えとしてお送りするっていうのがお歳暮の発祥だと言われています。
なるほど。
はい。なのでハムをもらって喜んでるっていうのは最近の話っていう話でしてね。
そう、私どうしても、はい、やっぱりお世話になったから、はい、ありがとうございますという感謝の意味ばかりをちょっと考えていたんですけど、
実はそうです。お供え、御霊祭り、御霊を祭るためのお供えとしてっていう意味が元々の起源ですね。
ああ、そうなんですね。
はい。もちろんね、今はね、お世話になった方にお送りするっていうものが、例えば、通常にね、なってるところが多いと思うんですけど、地方によってはね、今でも御霊祭りみたいに、そういうふうに、お供えとしてされてるところも、神社仏閣やなんかではね、あるかもしれないですね。
そうなんですね。
はい。はい。だから地方やなんかに行かれるとね、そういう風習が残ってたりするところも現在でもありますし。
はい。なるほど。じゃあそういったことも皆さんにね、まずは知っていただいての。
そうなんです。
マナー。
そうです。 でこれね、じゃあ、 お歳暮はいつ送るの、っていう話で、実はねこれ送るのにもねルールマナーがありましてね、
はい、
早いところでは地域では11月末ぐらいからね、送っていいよってされてるところもあるんですけど、まあ、通常一般的には12月の初旬から15日前後ですね、はい、まあ、20日遅くても20日頃までのもので、のしをつけて、でのしも蝶結びの、まあ、お祝いのしですね、で水引きが5本か7本っていう、はい、水引きのね、こう数って、その時々によってこういろいろね、使い分けして見える方もねいると思うんですけど、金額とか用途内容によってね、水引きやなんかも選ばないといけないことがたくさんありましてね、
はい、
お歳暮の場合は、まあ、紅白の蝶結びやなんかで5本か7本のものが一般的だと思われます。で例えばね20日過ぎちゃったと、ね、ちょっと届くのが遅くなっちゃったわっていう、まあはでもお歳暮として送りたいわって気持ちは分かるんですけど、
はい、
20日を、ね、過ぎた場合っていうのは通常ではもうお歳暮っていう形ではなくって寒中見舞いっていう形でね送ったりするのが、まあ、お作法としてはいいんじゃないかなっていうふうにね、考えられていますね。
なるほど、送る時期によって、
はい、そうですね、はい、まあ、お歳暮として送るんだったら遅くても20日ぐらいまで、っていうことが、まあ、目処じゃないかなって目安と思われます、
はい、送る時期というのは
そうです ね、
ね、考えて送るべきなんですね、
はい、そうですね、
はい、
うん、でまあ、通常年末年始に食べるものだとか、うん、飲むものだとか使われるようなものを送るっていうのがね、まあ、一番いいんじゃないかなっても喜んでいただけるんじゃないかなっていうのもね思いますけどね、
じゃあそういったこともねしっかりと踏まえて、
はいはい、
お歳暮も
そうですね
送られると
、いいと思いますね、はい、それからですね、皆さん耳が痛い大掃除のお話ですけども、そろそろねなんかこう始めてる方もお見えになったり、
はい、
始めなきゃいけないなと思いながら天気のせいにしていたり、ね、用事のせいにしていたりとかね、はい、されるかなと思うんですけど、
しております、
はいはい、大掃除っていうのもね実はこれ期限がね、あって、12月の13日の日に江戸時代でね、はい、大奥が大払いでこう全部ねお掃除をするっていうことをされてた時代から、はい、大掃除っていうものが始まったと言われています。
江戸時代なんですね、
はいはい、で12月13日の大掃除が終わると、皆さんね地元へ返していただけるってお正月のね、お暇を取らせていただきますってやつですね、はい、で帰らせてもらえれるっていうことがあったり、13日を過ぎると今度は大掃除が終わってますのでお正月の準備をね今度は新たにしていくと、いう時期になります、
はい、
で例えばね、お正月の準備っていうと門松とかね、
はい、
締め飾りや何かねこれからだんだん準備していく、ね、時期になりますが、例えば門松なんかは締め飾りでもそうですけど玄関のね、
はい、
まあ、玄関先にこう飾るものだったり置くものだったりするんですけど、何ですかあれはっていうことでね、なんか買ってこないといけないから買ってきて置いとこかつけとこかっていうねそういうことではなく、やっぱりちゃんと意味がありまして、まずね神様の依代ですと、
門松は、
はい、新年をお迎えします、はい、私のお家はここですよ、今年一年も五穀豊穣よろしくお願いいたしますっていう神様をお迎えするためのものなんです。
なるほど。
はい。で、それか、それもね、平安時代や室町時代からも起源とても古くてですね、門松やなんか特に。で、例えばね、竹、松竹梅で竹がね、こう、あるイメージ。
はい、
門松やなんかね、こう竹がありますよね。3本ね、竹が立ってるのってなんかイメージでわかると思うんですけど、はい、長さがこう、互い違いになってるイメージありませんかね。
あ、高さは違いますよね。
高さがね、そうです、そうです。それってね、7対5対3って長さが決まってて、ちゃんと。
そうなんですか。
はい、七五三、七五三なんですね。
あ、この七五三っていうのは、
はい、奇数で縁起のいい数字ってね、話たくさんしてますけども、これ七五三で縄を結ぶものも7回巻く5回巻く上段は3回っていうふうに下から七五三って巻く数も決まってます。
そうだったんですか、
はいはい、で長い丈で7回巻くのが男性の象徴、で短い丈で3回巻くのが女性の象徴、
はい、
で真ん中の5っていうのは割り切れない数字として縁起がいいっていうことで、まあね、男女夫婦を、ね、こう考えると割り切れない数字がいいっていうことで5だと、で7、5、3っていうふうに決まってます。
いやもう一つ一つ意味があるんですね。
そうなんですよ。でまずはね、うん、はい、常緑樹ですので生命や長寿、神様が宿る木としても、もうね、皆さんご存知の通りですし、竹はねもうずっと青くても生命力まっすぐね、天に向かって伸びるっていうことで、はい、繁栄する、栄えるっていうね、そういう意味もありますし、それから梅は新年の初めに咲くね、紅白で縁起のいい花っていうことでね、はい、そういう意味がありますし、から菊や南天やなんかもね、飾る地域があると、はい、例えば菊やなんかはね、長陽の時にもお話ししたように戦争や薬草でね、貴重な花とされてましたし、南天はね、南を転じるって言ってね、はい、昔から縁起があるものですので、そういったものをね飾るっていうことで、新しくお家をきれいにして、うん、で新年をお迎えして、で神様にまたね、今年一年お願いしますっていうことで、うん、来ていただく目印として飾るっていう意味があるっていうことですね。
いや、一つ一つに昔から伝えられている、はい、うんうん、その意味があるということ、はい、改めて皆さんに今年はね、はい、門松飾りも
そうです、そう今少なくなりましたけど ね、でも簡易的にちょっとこう鉢植えみたいな感じで ね、こう作ってあるものやなんかも今売られてますのでね、
はい、
うん、そういったものもちょっとご用意していただくといいかなと思いますけどね。
そうですね、はい、大切にしていきたい行事ですよね、
はい、そうですね、はい、でこれね、じゃあ一体これはいつ飾るの、うん、っていうことで、
お
これ飾る時期、
はい、
ね、で皆さんね、よくご存知の方はね、言われて聞いたことあるよっていうのは、
はい、
29日と31日はダメよっていうのは聞いたことありますでしょ。
よく言われてます ね、
これね、なんで29と31はダメなのっていうことで、はい、これは29は20の句ね、句を下てって言って句を背負うから縁起が良くないよっていうことと、31日はね、1日飾りとか一夜飾りって言って、はい、1日だけっていうのはね、正月前の1日だけっていうのはちょっと縁起が良くないですよっていうことで避けた方がいいですよっていうことなんですけど、はい、まあ通常26日から30日ぐらいの間に、まあ飾るっていうのがね通常ですかね。まあ13日の大掃除が過ぎると飾られる地域もちろんありますし、
はい、
まあ28日のね末広がりの8の日が、まあ、縁起もいいしいいんじゃないかなっていう風な感じで、私はね28日に飾ることが多いんですけ ど、
なるほど。
じゃあこれいつまで飾るのと、
うん、
ね、まあ旧正月までと思ってね、2月の旧正月ぐらいまで飾られてる方もお見えになるかもしれないんですけど、一応ね松の内っていうのが1月の7日
はい
ですし、まあ、関西の方だと15日だったりするんだけど、小正月がね15日ですので、まあ、そのぐらいの頃には、まあ、外していただいて、でどんど焼きってね神社でこうお焚き上げみたいなのね、
はい、して
る、
はい、
地域でやってみえると思うんですけど、まあ、そういうもので燃やしていただいて天へ送る、ね、送り返すっていう儀式と、あとは燃やせないでねどうやって処分しようっていう方もね今結構お見えになると思うんですけど、
はい、
まあ、例えば神社仏閣屋なんかでお札なんかをね古いものを納めるところがあったら、はい、そこにね紙袋や何かちょっと入れていただいて、それこそお塩とかお酒でちょっと清めてもらって、ちょっと新聞か何か紙袋でくるんで、そういうところに納めてもらったりされるのがいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
なるほど、
はい、
まあ、神様をお迎えする大切なものだけに、
はい、うん、そうですね、
やはり、
はい、処分もねちょっと燃えるゴミで出すっていうと気が引けますもん
ね、
そうですそうです、うん、なので、まあ、そういうふうに返されるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、はい、いや、まずは大掃除についてね、はい、
そうです、
教えていただいた通り、
うん、はい、
やはりもう まあ、13日、うん、江戸時代には12月の13日にお祓いが行われていた、ね、はい、見習って私たちも着々と進めていきたいものですよね。
そうなんです。あの掃除するのってめんどくさいと思うんですけど、うん、通常ね大変だなとか忙しいのにっていうんですけどね、うん、掃除するっていうのはその分こう手をかけますよね、まあ、拭き掃除したりこう畑掃除したり、はい、まあ、掃除かけたり、オーラマーキングなんですよ掃除って。
オーラマーキング、
はい、自分のオーラを家中にマーキングしてるんですね。
はあ、うん、自分の
そうです、オーラをマーキングしてるんですよ、うん、そうやって掃除することで。だから自分の居場所を守りたい、綺麗にしときたいっていうことはとてもいいことでしょう。なのでお掃除っていうのは実はねすごくいいことなんですよね。
でそれによってだから居心地のいい空間もできるわけですね、はい、自分にとって。
そうなんです。でもう一つね、うん、今年ね木火土金水、はい、陰陽五行を用いて、うん、ちょっとお掃除を頑張ってみようかなって皆さんにね、はい、やってもらうちょっとアイテムを考えてきて、ちょっと今日お伝えします。
あ、どんなアイテムですか。
はい、まずねこれ木火土金水ね陰陽五行、はい、何回もお話ししてますね、あの月火水木金土日と1週間7日間あります、
はい、あります。
月曜日から土曜日までを木火土金水で陰陽五行のようにお掃除していきましょうと、ね、はい、少しずつこう日にちを分けて、まずね月曜日月ですね月曜日、はい、月を呼ぶ玄関トイレ水回り鏡ガラスなどをまず
月曜
やってみましょうと、はい、それから火曜日ですね火の周り火の神様精霊がいますので、台所火の周りレンジ周りオーブン炊飯器など
なるほど
やってみましょう、
はい、
から、うん、水曜日は水回り水の神様ですので、うん、お風呂とか洗面台とかね、うん、そういったものをしてみましょうと、うん、水回りですね。それから木の製品、例えば家具だったり床だったり扉だったり仏壇神棚も木ですよね、そういうものを木曜日にやってみましょうと。で金曜日金属製品、家電や冷蔵庫洗濯機テレビ、それからキラキラしたものね、財布とかアクセサリーとかそういうものを金曜日にやりましょうと。
はい、
で土曜日、土曜日はもちろん土ですから土いじり庭花壇植木ですね、
はい、
うん、そういったものをやってみましょうって、まあ、お天気にもよるんですけどね、なんかそういうふうに曜日を分けて少しずつやるとちょっとなんとなくやる気が湧きませんかね。
なるほど、はい、そうです ね、
ね、うんうん、
非常になんかこうあのもう昔の人が大切にしてきたことをもとに、はい、そうやって、はい、自分自身で分担を決めてやっていくと、うん、なんかいい新年が迎えられそう。
いっぺんにやると、うん、お正月ぐったり疲れちゃいません。
疲れます疲れます、
ね、なので少しずつ分けてやっていくとねいいんじゃないかなと思いますね。
1週間上手に分けて大、はい、掃除を皆さんにしていただきたいですね。
はい、
それはいいアイディアですよ ね、 ね、
でそれぐらいの量だったら、うん、ちょっと朝1時間ぐらいとか、まあ、夜1時間ぐらいずつとかちょっと分けて少しずつやったりとかできる感じですもん ね、 ね、
はい、ぜひ皆さん参考に、
はい、
大掃除をしっかりとまあ早めに済ませて、
はい、
お正月ね今日門松のお話もねいただきましたので、
そうですね、
しっかりと神様を迎える準備を
そうなんです
していただきたいと思います。
はい、
はい、ラミさんありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
さあそして来週はどんなお話でしょうか。
はい、来週はまたこの時期がやってまいりました、うん、年賀状の季節がやってまいりましたですね。年賀状のお話をしたいと思います。
はい、はい、年賀状ね、あの、はい、もう書きましたっていう方どれぐらいいらっしゃるんでしょう ね、
ね、受付はまだこれからですからね、
これからですよね、
はい、そうですね、ま、はい、そうです、そうです、
はい、はい、じゃあ来週は年賀状の話ということでお話をいただきます。
はい、
そして今日いただいたお話、またこれまでいただいた奈美さんからの本当にあのためになるさまざまなお話は FM 岡崎のホームページからオンデマンド放送で繰り返し聞いていただくことができますので、はい、ぜひお聞きください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは LINE アットマーク奈美 .cd、LINE は大文字です、アルファベット大文字 LINEアットマークナミドット CD、 こちらは半角小文字で NAMI.CD となります。 G メールではナミドット CD101 アットマーク Gmail.com、 すべて半角小文字です。 NAMI.CD101 は数字です。 @gmail.com、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。さあ、とても今日もためになるお話を奈美さんからいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。